はい、長年寺テレフォン法話です。前回敗戦から63年を経て戦争の記憶が薄らいできたことをお話ししました。長年寺では8月6日8時15分と9日11時2分に梵鐘をつき1分間の黙祷をしています。数年前までは広島長崎から遠く離れた私の町でもサイレンやチャペルの鐘など聞こえてきたものですが、最近は追悼の意思を表す音はまず聞こえてきません。8月15日、例年のごとく靖国神社へは、小泉元首相、安倍前首相をはじめとして多くの国会議員が参拝しました。野田聖子、消費者行政担当層など、戦後生まれの国会議員も含まれています。戦没者追悼の意思については否定しません。が、それとともに、靖国神社が唯一の国による追悼施設だとの自衛行為に彼らが加担していることは否定しようがありません。戦争の記憶の風化が進むことにより、靖国神社が過去の存在となり意味を失っていくとの考え方は成り立ちません。靖国神社に皇帝した小泉元首相、美しい国日本の安倍前首相、当時靖国神社は久しぶりに国民の大きな注目を浴びました。靖国の歴史を学ぶ良い機会にもなりました。しかし私たちの期待に反し、結果としては小泉路線を国民は否定しませんでした。むしろ人気を得た形となってしまいました。先の戦争で国家神道という宗教が果たした役割は重大なものがありました。靖国神社に対する私的参拝か公的参拝かとの論議は、靖国神社が国が関与している唯一の戦没者追悼施設との前提から生ずるものです。現在の靖国神社が一宗教法人として独自の宗教活動を進めていくことに何ら異論を持つものではありません。ただし、軍の施設であった戦前からそのまま継続しているとする国立の靖国神社との幻想を否定しなければなりません。それには国が特定の宗教によらず、すべての人がわだかまりなく追悼できる新たな施設を作ることにより、靖国神社への国の関与をきっぱりと否定し、政教分離、信教の自由を現実のものとすることが喫緊の課題であると考えます。またさらに、新たな追悼施設が第二の靖国にならないようにしなければなりません。国の大義のために名誉の戦死と意味付けをしなければならない死者を生み出す政治を許してはなりません。今までイデオロギーとしての靖国思想の復活を許さなかった要因は戦争の記憶そのものであります。遺族の悲しみや辛さ、切なさが戦争を美化する思想の台頭を許さなかったのです。いくら英霊と美化されたとしても、亡くなった多くの人々の命は戻ってこないという事実が眼前にあったからです。戦争の記憶の風化が国を戦争へと導く力の台頭を許すことにはなりはしないか、関心を持ち続けなければなりません。次の法話テープの交換は10月1日です。